セッション5、ビジネス仮説から始めてみよう。ウェブサイトの改善&リニューアル、セイコーデザインオフィス、深澤浩二郎さん、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんちょっとお疲れも溜まっているところだとは思いますけれども、あと、どうぞおよそ、35分から40分くらいお付き合いください。まず最初にですね、ちょっとだけご注意をしておきます。冒頭にもありましたけど、スライダーのデータは後で共有しますので、たくさんの方に来ていただけて、会場狭くなってますんで、後ろの方のためにもと手を挙げて撮影するなどはちょっとお控えください。であとですね、一箇所だけ SNS での投稿をお控えいただきたい箇所がございます。その時はもうそのように言いますので、その箇所のちょっと具体的な内容をツイートしたり、写真を上げたりということはちょっとなさらないようにお願いしたいと思います。もちろんそれ以外はツイートなども全然 OK でしてですね、CSS ナイトのハッシュタグをつけてバンバンいろいろとこうつぶやいていただけると、後で読み返して僕もとても嬉しいので、よろしくお願いいたします。さて、初めましての方も多いので、自己紹介をさせていただきたいと思います。深澤浩二郎と言います。大阪在住のフリーランスのウェブデザイナーです。デザイナーというふうに言うんですけれども、昨今よくあるようにデザインとは言っても一人でやっているものですから、で、お客様と直接やり取りをすることも多いので、結局デザイナーと言いながら企画をやったり、テキストライティングをやったり、コンテンツの企画をやったり、あとはディレクション、コーディング、CMS の設計と実装など、いろいろなことをやっています。でクライアントさんはどういう方かというとですね、東京にいらっしゃるような例えばコンサルさんとか制作会社さんというようなところが大きいところですけど、地方のベンチャー企業さんだったり、ちょっと後で岡山の、クライアントさんのお話も混ぜますけれども、もしくはもう地元重層の商店主さんまで本当にいろいろです。当然規模もまちまちです。あとはですね、講師業をやっております。でもですね、この CSS ナイトに、でお話をするというのは本当に初めてでして、でかつこの岡山でお話をするのも初めてということで、もう初めて尽くしの楽しい機会ですのでね、せっかくですので皆さんと今日この40分めちゃめちゃ楽しみたいと思ってます。ぜひ一緒に楽しく頭を使いながらお付き合いください。では本題に入ります。今日のテーマはですね、ウェブ制作における改善というようなお話です。でこのセッションではですね、ウェブサイトとかウェブサービス、もしくはアプリケーションかもしれません、扱うものはもう様々ですので、まとめて制作物とかプロダクトと呼んだりします。でこのプロダクトの改善を、していこうという話にするにあたって、やはり困るのはですね、結局改善って何の改善なんだっていう話がそもそも曖昧なことが多いと。人それぞれプロダクトの改善について持ってるイメージは違います。本当に十人十色で、人が6人集まれば、例えばプロダクトの改善って言ったら、ユーザビリティを上げようってことなのかな、最近流行っている UX をなんとかしようということなのか、もしくはアクセシビリティ、パフォーマンスの向上、コンテンツの質を上げたい、もしくはユニークなデザインにしたいなんていうようなこともあるかもしれません。こういうあたりがですね、他にもいろいろ考えつく人もいるかもしれないですけど、私たちはそのサイトの改善というような話をステークホルダーとかクライアントとするにあたって、何にフォーカスをすればいいのかという問題がまずあるわけです。ちょっと少し角度を変えて考えてみます。成果の出るサイトを作りますと書いてます。これはですね、私自身がなぜこの皆さんと一緒の貴重な機会にこのテーマで皆さんにお話をしようかと思ったかという話でもあるんですが、一時期ですね、例えば2013年14年頃よくありました。一時期ウェブ制作会社がよく使っていた殺し文句です。成果の出るホームページ作ります。勇ましく言います。もちろんおっしゃることは間違ってなくて、作るプロダクトっていうのは何かしら頼んでくれたクライアントさんにベネフィット、利益をもたらすものじゃないと始まらない、成果を出さないと始まらないということになるんです。でもその成果をじゃあ出そうっていうときに、その成果は何か、その手段はどうするのかってことがはっきりしていないことがとても多かったと。そもそもその成果って何なんでしょうかという話ですね。改善という言葉と同じように、人によってイメージとか定義が全く異なるものでもあります。例えばここにあるように、代表的なものとしては売上なんてことよく言いますけれども、売上ならまだしものことですね、もう場合によっては結局制作者満足で終わってんじゃないかというような事例もあるし、で自分の過去のことをこうふーっと考えてみてもですね、自分がそんな仕事を たくさんしてきたことはなかったか、そういうことでなんとなくこう満足して終わっているような仕事はなかったかっていうことを考えると、やはりちょっと不安になってきます。で、私自身ですね、2009年からおおよそ9年間フリーランスをやっています。やっていますけれど、やっぱり長い間ですね、お客さんに成果を出してもらってる、成果を出すお手伝いをしてるっていう実感がなかなか持てなかったわけですね。これはやっぱそもそも成果が曖昧だったり、もしくはその成果に対する指標が曖昧だったり、もしくはクライアントさんが説明してくれる成果の指標をまるっきりも鵜呑みにしてその通りにやっていたっていうことの結果なんじゃないかなと思うんです。やっぱその結果に、やっぱり私もここ数年まで自分のやってることってどうなんかなと長く悩みました。まあ、こういうことです。つまりいろんな人がユーザーファーストを歌うけれど、お金を出してるのはクライアントさんだよねという、まあありがちな矛盾だったりとか、自分が専門家としてコミュニケーションをリードしなきゃいけない、デザイナーとしてリードしなきゃいけないっていう時に、その気負いがこちらからお客さんに一方的なコミュニケーションを生んでしまって、結局クライアントさんに何の利益ももたらさない制作者満足のプロダクトを作るということにつながっていなかったかというような話ですとか、もしくは、クライアントさんのじゃあ言ったように仕事をすればそれでうまくいくのかというと、これはやっぱ経験上なかなかどちらも幸せにならないことが多い。そういうような中で、やっぱ私の仕事楽しいよ、楽しいけれど人を幸せにしてるんだろうかっていうような悩みがやっぱりこう薄ぼんやりとあったわけです。で、おそらくそれは技術的スキルの問題だけじゃなくてコミュニケーションの問題なんだろうなというふうに思ったわけです。そんなある日にですね、仮説検証っていう考え方に出会いました。まあ、これが まさにこうこの、まあセミナーのテーマになっている、まあ、あの言葉なんですけれど、まあ、特別なことじゃないです。あの問題に向き合う時があります。その時に何らかの仮説を立てて、それを例えば実験とか観察といったような行為によって確かめるプロセスのことです。要するに理科の授業で実験ってこういうふうにするんですよ、レポートってこう書くんですよっていうふうに習ったのと全く同じ汎用的な物事の考え方ですね。で、この仮説検証という考え方ですけどね、ビジネスの場でもいろいろなマインドセットですとかフォーマットに応用されております。例えば有名なのはリーンスタートアップって呼ばれるものがあります。これはですね、アメリカで作られたリスキーであると言われる起業という行為ですね、起業です、業を起こすの起業ですね、を比較的安全に行うためのノウハウ、フレームワークとして2011年に起業家のエリック・リースという人が考案発表した、そういう一つの考え方のフレームワーク、マインドセットです。起業とウェブ制作、分野はちょっと違う部分もたくさんあるんですけれど、この図をこうじーっとご覧いただくとですね、これなんとなくこれは事業なり製品なりの改善のプロセスのことをどうも指しているみたいだなということはお分かりになるかなと思います。もうちょっと具体的なお話にしてみましょう。多くの場合ですね、ウェブサイトを作ったりとか、ウェブサービスを作ったりということは、ともすれば大体の場合は何らかの事業を支援するということになるわけです。で、事業とは何なのかというふうに言うと、これは価値の提案だと思います。価値の提案を何らかの手段を用いて、で、製品サービスにそれを変えて顧客に売り、その対価を得てまた価値を売る、こういう繰り返しのプロセスのことだというふうに言うこともできると思います。で、これらの、事業価値ってやつですね、事業価値、これをタイトルであったようにビジネス価値とも言えます。事業価値の多くっていうのはただ仮説に過ぎないというのが私の考えです。例えば成熟しているように見えるビジネスであっても、時代の変化に応じた新しい製品を出さなきゃいけないとか、それまで売れていた製品をリニューアルしなきゃいけないっていうような時には、やはり事業価値を問い直す仮説として捉える必要があるというふうに言えるんじゃないかと思います。じゃあですね、その価値仮説というのは本当に正しいんだろうか、市場に受け入れてもらえるものなんだろうかというのを実際に検証していくのが、ビジネスの場でおおよそ言われる仮説検証というプロセスであると私は理解しています。で、この仮説検証ですね、もし事業の本質っていうのが 仮説の提案であるとするならば、事業に関わる人々っていうのはやっぱりその仮説を共有してないといけないはずなんじゃないかなと。でそれはもちろん、その事業に制作者として関わる私たちも例外じゃないんじゃないかというふうに思うわけです。でもちろん共有するためにはその仮説が言語化されていないと当然みんなに分かってもらう形で示すことはできません。でそして案外ですね、これあるあるですけれど、クライアントさんの持ってる事業仮説っていうのは言語化されてないことが、それはやっぱり事業の規模に関わらずですね、結構多いわけです。じゃあ、どういうふうに言語化しようですね。言語化してその仮説を共有できるか。で仮説の言語化にはいろいろなフォーマットとかアプローチがあります。例えばその UX の話題で多く登場するようなペルソナの設定をしましょうって話ですとか、ユーザーストーリーマッピングをやりましょう、書きましょう、そういうようなお話というのも基本的には仮説の言語化にあたる行為です。ペルソナであれば事業の対象である顧客像の仮説出しだと言えますし、ユーザーストーリーマッピング、ユーザーストーリーマップというのはやっぱこの顧客の状況ですとか心理についての仮説であるというふうに言えるわけですよね。ということで事業仮説の共有だけじゃなくて検証を行うにも当然言語化は必要ということなの でその中で例えばペルソナ設定ですとかユーザーストーリーマッピングで全部仮説というものがこれでみんな説明できるかな、俯瞰できるかなというと、これはちょっとなんでしょうね、割とこうスポットには焦点が当たってるんですけど、それではちょっと俯瞰性が足りないんじゃないかなと、見渡しちょっと見通しが悪いんじゃないかなというふうに思うんですね。でそこで今日ご紹介するのが、仮説キャンバスという、そういう一つの、フレームワークですね。これは実は私がそのクライアントさんに教えてもらった、仮説検証をするための、そのスタートに当たる、ドキュメントで、そうですねになります。クライアントさん、お名前出しちゃいますけれど、ギルドワークスさんっていう、東京にあるですね、基本的にはエンジニアさんの集団なんですけれど、いわゆるその仮説検証によるプロダクト開発ですとか、アジャイル開発って言いますね、アジャイル開発に強い、エンジニアリングコンサルティングを、している会社の代表さんである、市谷俊弘さんという方がいらっしゃいます。その方が考案したものです。お察しの通りそのギルドワークスさんがね、そうですね、私のクライアントなんですが、その、見てみるとですね、このリーンスタートアップの、先ほど言いましたそのリーンスタートアップのプラクティスとして有名な、リーンキャンバスっていう、似たようなものがあります。これはビジネスモデルを示すためのフォーマットなんですけれども、そのリーンキャンバス実は7年ほど前に作られたものなんですけど、それからいろいろなバリエーションがいろんな方が作ってます。その中の一つであると言えます。何らかのそのプロダクト作りにおける仮説検証に特化したキャンバスフォーマットであるということですね。実際にちょっと見てみましょう。ちょっと小さいですけど、小さいですけどね、これが私が実際に自分でイラストレーターでちょこちょこ作って実際に用いているものです。もしリーンキャンバスご覧のか知っている方がいらっしゃったら結構似てるなというふうに思われたかもしれません。基本的にはこれらのブロックの項目を埋めていけば事業仮説というものが一通り見通せるというようなものです。それぞれの項目、どういうような構成になっているのかというのをちょっと見てみましょうか。まずですね、仮説キャンバスには大きく2つのゾーンが存在しています。左側と、ちょっとはみ出してますけど、下部が、この事業の価値そのものについて書き込むところだというふうにお考えください。そして、これについてはこの左側は主に事業の提供者、つまりクライアントさんであることが多いですね、クライアントについて書くところであるというふうに考えていいと思います。右半分、こちらについては作る、そのサービス製品を受け取る側、プロダクトの受け手ですねの顧客についての仮説です。いわゆるペルソナに近いものになるんですけれども、それよりもより細かく考えていくところに特徴があります。では実際に各項目どういうような形になっているのか見てみましょう。でまず、推奨される書き込み順が、あるんですね。こう考えていくと割とこうスルスルっと連想して書き込みやすいよという、そういう書き込み順があります。 左からかと思えばまず右からです。事業の顧客、つまりクライアントのお客さんですねについて、まずは書き込んでいくというところから始めます。まず、書き込むべきところはですね、右側の一番左にあります、右半分の一番左にあります、潜在課題と、顕在課題というものがあります。まあ、つまりはこの、言い方を変えたら、まあ、そのクライアントの事業というのはどんな課題に立ち向かおうとしているものなのかというのをまあ考えるということです。まず顕在課題の方は、まあ、この名前の通り顧客が認識している課題というのは一体何なのかと、例えばそれはインタビューだとかプロダクトから得られたそのフィードバックですとか、もしくはアンケートなどでまあ得られるようなタイプの課題ですね。であともう一つ潜在課題というのがあると思います。これはおそらく顧客が認識しないあろうしていないであろう課題というのは何かあるんじゃないかなというのをまあ掘り下げて考えてみようよということなんですね。これはもう本当にあの有名なあのスティーブ・ジョブズの言葉を借りたら、多くの場合人は形にして見せてもらうまで自分は何が欲しいのかわからないものだっていう、まあ、有名なセリフがあります。まあ、そういうやつですね。つまり顧客から、まあ、実地に上がってきているような課題だけでなくて、まあその潜在課題も、先読みして深掘りして考えることで、まあ、より仮説に深みが出るんじゃないかなというようなお話ですね。続いていきなり右端に飛びます。こちらはですね、顧客の状況と状況による傾向っていうふうに書いてます。まあ、属性、よくある属性ですね。例えばまあ A1 だとか、まあそういうような属性のくくり方があります。例えば男女や年代などで、くくるようなやり方ですね。これだと、まあ、なかなかその考えるにしてもちょっと限界がある、あのそういう年齢とか性別で人をタイピカルに判断するにもやはり限界があるんじゃないかというのがやっぱり実際に考えてみて思うところです。ですので顧客の置かれている状況からまあ考えてみると、その顧客は日々どんな状況にある人なのかといったところですとか、その状況にある人はじゃあその状況ゆえにどんな傾向を持っている人なのか、例えばあるタイプのテレビ番組から情報を得る傾向があるんじゃないかなとか、もしくはいやまずはテレビ見ないでもう真っ先に検索エンジンに向かうタイプの人だろうとか、まあ、そういったことですね。これらをよくやるように、属性にはめ込んでしまったり、もしくはもうあの最初から何かこう決まったペルソナにはめ込んでしまうとですね、そのペルソナ以外の対象、隠れた対象を見逃しがちになるんじゃないかということで、こういうような書き方になっています。つまりペルソナちょっと違ったかなと思った時にペルソナのスイッチングがしやすいように、まあ、割とこう含みを持たせるような形で書かせるというのが、この顧客の状況と状況による傾向というこの欄ですね。続いて、代替手段って書いてます。この代替手段というのは何なのかというと、まあ、今持っているその課題を持っていらっしゃると、顧客がそれを解決するための何か代替手段を使っているんじゃないか、まあ、そういう場合多いと思います。あの皆さんが考えてみてもやっぱり何かこう何かを我慢して使っているっていうようなケースっていうのは多いんじゃないかと思うんですね。と、まあ、その問題点が何なのかということを明らかにしておきたいと。で、まあ、その代替手段の問題っていうのはまず何なのかっていうか、むしろもしかしたらその代替手段で満足してしまっていないかっていう可能性も含めた方がいいと思いますね。で、今やろうとしているその事業というのはその今顧客が使っているであろう代替手段を超える価値を示せているであろうかということも考えてみるといいと思います。一つ下に行きます。今度はチャネルって言いますね。これはリーンキャンバスにもある項目ですけれども、まあ、価値は届けなきゃ意味がないということで、顧客に出会うための手段って書いてますけれど、まあ、ウェブサイトだから要するにその検索エンジンの検索というだけでいいのかというようなお話がやっぱりあるんですよね。まあ、例えばリスティング広告だとか SNS の広告だとか、もしかしたらご近所へのポスティング、チラシのポスティングかもしれないですし、何かそのクライアント主導で何かこうイベントを開いてみて興味がありそうな人を集めるっていうのも立派なチャンネルですし、あるいはもうその何か大きなイベントに出展するっていうのも重要なチャンネルの一つだと思います。 まあ、こういうチャンネルっていうのはね、なかなかこう事業で何を作るかに集中しているとついつい見落として後回しになりがちなんですけれど、やっぱり良いものを作っても届かないと意味がないということで、最初から考えておくに越したことはないということです。最後にですね、右側の最後に視点をこうグッと上げてですね、顧客の中長期的な未来ビジョンというものをちょっと考えてみようということです。つまり未来にクライアントさんの事業によって、つまりその事業を提供する側の事業によって、そのお客さん顧客はどんな未来を手に入れるだろうかということを、ちょっとこうそういう展望、夢のようなものでもありますけれど、それを考えてみるっていうことですね。これはまあやっぱりあのステークホルダーにとってとても重要なものになってくると思います。はい、以上でですね、顧客に関する右半分の欄が、終わりまして、次ですね、左半分、事業の価値について考えるということです。こちらについて考えていきます。まず最初にですね、あの書き込みたくなるのは、実際にクライアントさんから、例えば説明を受けたこういうソリューションなんだ、こういうような、プロダクトなんだというようなことをまず最初に書き込みたくなるんですけれど、グッと我慢して最初にソリューションありきじゃなくて、まず提案したい価値は何なのかっていうのを頑張って言語化してみようということです。ここがなかなかちょっとね大変だったりはするんですけれども、その言語化が終わったら、続いて、顧客の視点からもその価値を考えて、顧客にもたらす意味ですね、あのそういう課題を持った人に対してその価値ってどういう意味を持ってるの、どういうふうな言葉で表現できるのっていうことをまあ考えてみます。もちろんあの前者だけでも OK なんですよね。あの提案価値、いわゆるサービスをまあ開発する側からこういうような価値がを提案したいんですっていうふうに言うだけでももちろんいいんですけれど、まあ、あの提案者視点の押し付けの価値になっていないかというのをまあチェックするという意味でも、ちょっと顧客、こういう課題を持った顧客にとってこんな価値があるはずだっていうふうにその価値を言い換えてみるっていうことには、まあ、あのチェックの意味もあって、あのいいんじゃないかなというふうに思います。でようやく、ソリューションですね、解決策、解決案ということですけれども、まあ、提案価値を実現するための、手段、つまり事業の具体的な姿ですね、まあ、ここについては、まあ、あのクライアントから説明を受けている人も多いんで、まあ、割と書き込みやすいところなんじゃないかなと思います。そこから真ん中の列に移ります。優位性と書いてますね。つまりなぜあなたが、クライアントさんのことです、なぜあなたがそれを手掛けるんですかということですね。つまり先ほど代替手段のことも考えました。その代替手段の中で競合っていう存在も出てくると思います。もしくは競合がいないような事業であっても、まあ、何か別のこう代替手段で満足しているお客さんがいるかもしれない。そういった、代替手段であるとか競合に対する明らかな優位性っていうのは持ってるんですかということですね。それでこれを、まあ、曖昧じゃなくて、できればその持っているリソースだとか、状況だとか、できるだけこう具体的に説明をしてほしいなということですね。やっぱりこれはしっかりしてないと、あのプロダクトを世に出しても競争に勝てないのではないか、もしくは需要が掘り起こせないんじゃないかということが考えられるということです。そして、次にクライアントの目的、なんでそれをあなたがやるのか、その2です。こちらは、顧客目線というよりかはクライアントさんが、見込む、メリットですね。こちらの認識をやはり合わせておきたいということです。つまり顧客だけではなく、クライアントにとっての利益ベネフィットを明確にするということです。このクライアントにとっての幸せが何なのかっていうことをちゃんとこれを共有していないと、割とあの制作者と、クライアントの間で割とこうごたごたの元になりやすいので、ここはしっかりと、定めておくことをお勧めします。はい、さらに下の段に移ります。ビジネスモデルと市場って書いてます、まあ、これについてはですね、まあ、割と明快ですよね。どんなビジネスモデルで利益を出していこうと思っているのか、例えばまあフリーミアムであれば、どこからお金を取るのかとか、もしくはまあ広告だよとか、まあ、そういうのはいろいろとあると思いますけれど、そういった収益のモデルですね、こちらを、まあ書く。あとはあの右側の想定される市場っていうのは、これがまあ大変似通ってるんですけど、まあ、顧客のキャンバスを参考にしつつ想定している市場についても、まあこんな市場ですと、でまあ分かるのであれば、まあ市場規模はどれぐらいですというふうにまあ書けるならば書くと、まあ、ここを考えられていると当然のことながら事業が続きません。あと2ついきます。 ごめんなさい、あと一つですね、失礼しました、ラストですね、一番最後にですね、このビジネスの評価軸になる指標、何か数字はありますかということですね。必ずしもそれは場合によってはまあ売上とは限らず、まあ、ビジネスの目的だとかそのステージによって変わってくることと思います。以上ですね、これだけのまあ数を埋めていく、まあ、結構大変です。どう使っているかというと、私はまずはそのクライアントへのヒアリング、特にオリエンなどで使うインタビューに使っていることが多いです。まあ、これらを埋めるという意識を持ってヒアリングを行うと、まあ、やはりこうまず真っ先に感じたのは、まあ、自分から出るその質問の質が何かこうお客さんに反応がいいなとか、割とこう食いつきがいいなというようなものが結構多いんですね。というで、新規事業であろうと、すでにもう現在動いている事業であろうと、これらをやっぱ最初からこう埋めることができるっていうクライアントさんって、まあ、なかなかいないので、ここはやっぱりこうお互いにこう2人で両者で知恵を絞り合う必要があります。で、私やっぱ最初はですね、その実際にそのミーティングの場でこれを全部書きながら埋めていこうというふうに思ってましたけど、無理ですね、無理でした。やるべきでないというか、私では難しかったんですね。なので、まあ、オリエンの時に全部埋めなくても OK かなというふうに思ってます。まあ、あくまで質問や会話のその方向性を決めるため、まあ自分の問いかけをまあ意味のあるものにするために使う、話の文脈にこう沿わないからそれないくらいの範囲で、次の質問こういうふうにやろう、こういうふうにやろうというのをまあ決めていって、まあだんだんとこうちょっとずつでも埋めていくっていうことができるように考えてます。で、まあ本当にね、話が終わってからゆっくり先ほど申し上げた順番通りにまとめていけばいいんじゃないかなというふうに思います。もちろんですね、仮設キャンバスと並行して、ペルソナの設定やユーザーストーリーマッピングを、これをまあ掘り下げとして行うというのも有効です。でも実際にまあ書いていくときにですね、まあこういうややこしい順番になってしまいます。ちょっとこれ覚えるの大変だなという感じがしますけど、これはまあ何度か繰り返しているうちに慣れます。別に覚えなくても構いません。ただ全部順番通りにいくかというとそうではなくてですね、実際には特にそのソリューションと、提案価値と、顧客の状況、そして顧客の課題ですね、この4つっていうのは結構密接に関わり合っているんで、何かこう1つを書いたらちょっとあっち側に行ったりこっち側に行ったりっていうことはあると思いますけれど、それ自体はやっぱりそれぞれが連関して考えられている正しいプロセスだと思うので、それはもうどんどんやってもらって OK ということですね。さて、ここまでこう空っぽのキャンバスをこうバックにですね、ここにはこんなことを書き込むよっていうお話もしたんですけれど、まあ、それでは結局具体的にどういうことを書くのか分かんないってことがあると思いますので、一つ事例を用意しました。倉敷のクライアントさんです。暮らしの宿テマリというお宿のウェブサイトを作ることになったんですね。こちら結構長いことお世話になっているところでして、まあ倉敷にもゲストハウス有林庵という、まあ結構なんでしょうね、食べたら幸せになるプリンとかで結構こう有名なゲストハウスさんがございます。そこを運営する株式会社有林さんが、今年の6月に新しくオープンしたお宿のウェブサイトです。で、どういうところかというと、倉敷の民芸品ですねを実際に、アメニティだったり、まあ、それが設備としてあるので、それを実際に使ってもらいながら、まあ、暮らすように滞在できる、まあ、1日1組限定のお宿という、そういう、まあ、サービスですね。これについて私がデザインと、コーディングで、CMS の実装を担当しました。で、その、仮設キャンバスを立てて共有しましたので出します。ちっちゃいですね。すみません、具体的に見ていきますが、ごめんなさい、ここが冒頭申し上げたところです。ちょっとここについてはですね、ちょっとクライアントさんの細かい情報が入っちゃってますので、一応撮影 SNS 共有はなしの方向でお願いしたいと思います。ぼかす形で書いてもらうのは構いません。ちなみにテマリさんの仕事をしたということ自体は別に書いてもらっても構いませんので、この資料についてはちょっと一つご内密にということですね。では見ていきます。まず真っ先にごめんなさい、ちょっとねハイライトしてないで見にくいですね。最初の順番通りにいきます。顕在課題は何だろうっていうのは、まあ、これもクライアントさんに聞きました。結局その倉敷ならではのものをお宿でも感じたい、まあ、旅行に行ったんだからそういう土地ならではのものを感じたいんだけど、なかなかそういう場所が見当たらないという課題があるんじゃないかというふうに思いました。 で、潜在的な課題としては何かというと、これはクライアントさんが説明してくれて膝を打ったんですけど、まあ、いわゆる人にとって宿とか旅館というものが、単なる休息の場だとか安らぎの場でしかないってことになってるんじゃないか、それが悪いことじゃないんだけれども、でもそうじゃなくて、この、手まりの場合はリラックスをしながらもそこで新しいその心地の良い学びだとか発見だとかそういうことができる場所として、そういう宿が存在してもいいんじゃないか、そしてそういうのを求めてるお客さんがいるんじゃないかというような、そういうようなお話でした。これはもう、あ、なるほどと膝を打ちました。次に行きます。状況ですね、まあ、どのような状況にあるお客さんが対象かということです。で、子供が十分に大きくなったとか、まあ、そういうようなことですね。ちょっと時間が足りないので割とこうささっといっちゃいますね。後でこれ共有しますので見てください。で、傾向、旅ではその土地にしかないものを重視している。代替手段は歴史があるホテルに泊まるとか観光地を回るとかって、それはやっぱ体験がその場で終わってしまうのが問題だろう。チャンネルとしては旅行予約サイト、あとインスタグラムが結構見られてるらしいと。で、あとは、まあ、PR 活動の結果やっぱりウェブや雑誌などのメディアにどんどん載せてもらいたい。ビジョンとしてはその顧客が旅行から帰っても一つ一つのものを大切に味わうことで旅の体験を良いものにしたい。で、まあ、その背景とか作り手の思いまで、思いを馳せるような暮らしに、こういつもの場所に戻ってもそういう暮らしにシフトしてもらえる、そういうようなことを、まあ、ビジョンとして持ってる。次、提案価値ですね。経験や気づきを日常に持ち帰ってもらってそれまでの暮らしを少し変えてもらえるのが価値ですと。旅行だけじゃないんですと。で、顧客にとっては日常にないものの感覚感触を確かめてもらいながら旅を楽しめますと。これまでに知らなかったものの価値体験が発見できますと。で、ソリューションについては先ほど、説明した通りです。優位性としては倉敷という場所ですね。まずはユーリンという会社については倉敷で長年ゲストハウスなどを運営して知名度とポジションをある程度獲得していますと。そして倉敷という土地については民芸運動が盛んで現在も民芸館があるというそういうような土地であると。で、現代に最適化された優れた民芸品がたくさんありますという、そういう優位性がある、まあ、なぜやるのかというと、まあ、実はその空いている部屋があるその2階を活用したいという、まあ、割とリアルなところだったり、まあ、既存の施設、宿施設いくつか持ってるんですけど違うものを作りたい。で、地元産業との連携チャンネルとしても実は使いたいなという、まあ、そういう目的があるということでした。以上こうまとめてみるとですね、こう俯瞰すると、こう出来上がってみるとこうなんとなくこうどういうような事業をしているのかという全体像が見えてくるってことじゃないかと思います。こちらをどうまとめかったかというとですね、まあ、まずはオリエンで伺ったことをもとに私が荒く書き込んで、それに対してまあクライアントさんに過失修正をしてもらうという形でやりました。もちろんトークのお客さんだからそういうやり方をしましたけど、まあ、ミーティングの中でこうケンケンガクガクやりながらこう埋めていくというのもいいかもしれません。まあ、その結果できたものがですね、まあ、物が主役っていうコンセプトで、まあ、そうですね、本当に物をどんどん押してます。宿なのかというぐらい物を押してます。で、まあ、実際にこう手に触ってみたいな使ってみたいなとこう思わせるような、そういった写真を撮ってもらって、で、まあ、それをこう選んで、どんどんもう本当にね、まさに民芸品のサイトかなっていうぐらい並べてるんですけど、まあ、そういう割とこう振り切った仮説を、まあ、クライアントさんと2人で立てて、まあ、やりましたということですね。まあ、つまりこうまとめると仮説キャンバスというのは事業を俯瞰するための地図であり、まあ、人と物お金の流れをつかむための手段でありあるということですね。ただやっぱそれだけではちょっと制作物作り始めるには不十分で、じゃあ私たちがじゃあこれから作るアプリだとか、ウェブサイトだとかっていうようなものはこの事業全体の中のどこに貢献するものなんだろうということはちょっと考えておく必要があると思います。つまりビジネス全体の中でどんな役割をそのプロダクト、作る制作物は果たしているのか、役割に対して成果は出てますか、それとももしかしたら今やっているサイトやサービスに割り当てられた役割そのものがもしかしたら間違ってませんかというようなことも考えられる、もしくは役割に対しての成果の指標になるような数字、データはありますか、あとは、まあ、UX って書きましたけれど、まあ、そのプロダクト制作物に触れる中でどのような体験をしてもらうべきかということですよね。 まあ、こういうようなことを、まあ、仮説キャンバスから制作物の追う、仕事役割を明文化する、これをまあ明文化する、はっきりさせるものが、まあ、いわばペルソナ設定だとかユーザーストーリーマッピングといったドキュメントであるというふうに捉えることもできるわけです。こういうふうにですね、依頼されたものをそもそもから考えられるっていうことがまあいいことですよね。場合によってはクライアントの依頼内容の変更をこちらから提案するというようなケースが出てくるかもしれません。以上が制作に取り掛かる前に仮説を明文化するやり方なんですが、さてちょっとお時間になってしまったんですが、ちょっとここからごめんなさい、駆け足でちょっと制作をあのお話をしていきます。仮説検証を取り入れるためのちょっとマインドセットについてお話をしたいと思います。まずリーンスタートアップのお話を最初にいたしました。こちら安全な企業のためのフレームワークなんですけど、これをまあウェブプロダクトの制作プロセスというふうに考えるとですね、はい、先ほどあの松田さんがおっしゃってた用語があの出てきました。MVP です。ミニマムバイアブルプロダクト、実用最小限の製品、まあ、公開したばかりの制作物というのもまた MVP に近い存在とも考えられます。できるだけ早く製品を世に出して市場に問うという考え方をするならば、まあやっぱり最初から究極のあるべき形を追求していると、やっぱ無限に時間がかかってしまうんで、例えば先ほど の堀田さんのお話にもありました、例えば Jindo だとか、もしくは各種 CMS のデフォルトテンプレートのような形でクイックに、まず MVP を作るっていうようなことっていうのも一つの考え方になると思います。大事なのは後の過程なんですよね。つまりはそれを市場に出した、その結果を測定してデータを得て、でそれをもとに学ぶ、学習するっていうことが大事です。ここら辺の細かいところというのは、これまたあの先ほどの増田さんのセッションで取り上げられていたところともまあリンクしてくるかなと思います。要するにですね、事業の未来を見通そうったって、これはもう当事者、もうステークホルダーで制作者である私たち誰も見通すことは不可能です。ですが進みながら学びながらフォーカスしていくということはできる。で、専門家として専門家の視点を持ちながら伴走するということはできるわけですね。手っ取り早いというとですね、こういうことです。まあ、例えばローンチ以後を最初から考えるということですね。まあ、予算は、まあ、要するに制作物を作るだけの予算だけじゃなくて、その後の改善のための予算が組めますかとか、例えば使うツールは改善フローに強いツールを使えるか、まあ、幸い最近はデザインやコーディングの手法に変更に強い、再利用性が高いというような、そういうコンポーネントの考え方が浸透してきています。高野さんのお話にも登場した XD ですとか、スケッチ、フィグマといったデザインツールですとか、もしくはあの CSS の組み方一つに考えても、あのコンポーネント化していくというような、そういうことに今注目が集まるようになってきました。変更を前提にした成果物の組み立てっていうのは、仮説検証を頻繁に行うプロダクトの開発に向いてます。さて、で仮説キャンバスを埋めた後なんですけれども、まあ、共有してこそって話ですね。ちょっと冒頭で似たような図が出てきたんですけれど、まあ、仮説検証を取り入れる上で、例えばこういう図があります。マーケティングコンサルタントであるサイモン・シネックさんという人が2009年の TED で発表した有名なゴールデンサークルっていう考え方です。まあ、物事を何かやるときにですね、まずホワイから考えなさいと、なぜそれをするのかをいつも中心に据えて考えると多くの人に伝わりやすいよという話なんですけど、まあ、私たちは制作者なんで、ハウですね、どのような手法で作るか、もしくは何を作るのかに目が行きがちなんですけど、やっぱホワイを制作者やチームが共有してないと、ハウとかホワットの問題に振り回されてですね、この通り出来上がるプロダクトがホワイが向いている方向からそれていっちゃうということが往々にしてあります。そもそもそうなってくるとチームの中ですね、そもそも私たち何のためにものを作ってるのって話になる、心当たりはありませんでしょうか。だからホワイはみんなで共有してないといけないと。でこのホワイっていうのはもうお気づきかもしれませんけど、仮説そのもののことです。だから仮説キャンバスを作ったならぜひチームで共有すべきだと考えます。デザイナーやエンジニアに、じゃあ、まあ、そういうのは上流で考えればいいんじゃないのっていう考え方もあります。デザイナーやエンジニアに仮説検証は必要なのかというとですね、まあ別に必ずクライアントと同一の問題意識を持たなきゃいけないということはなくて、むしろあのそういうよくある経営者視点を持てという話じゃなくてですね、まあ、むしろデザイナーやエンジニアならではの視点を持ち続けている方が伴走するにあたって大事なことなんじゃないかなとは思うんですけど、一方で私たちとクライアントを結びつける文脈っていうのはビジネスでしかないということなんですよね。だからお互いのコミュニケーションに齟齬があった場合に、結局私たちはビジネスっていう文脈に身を投じないといけないわけですよね。まあ、そういった中で もちろんそのクライアントのビジネスに興味を持たなくてもプロダクトは出来上がります。できますけれど、それはやっぱり制作者とクライアントが信じる価値を押し付け合う結果につながるんじゃないかと、まあ、説得をすることとかコミュニケーションをすることっていうのはやっぱり作り手の仕事の一つだというふうに思ってるんで、やっぱこれはやっぱやっておくといろいろお得なことがあるんじゃないかなというふうに思います。最後にですね、もうそんな期待はそもそもされてないんじゃないかという話があります。要するにこのような、まあ、例えば大阪でも岡山でもそうですけど、東京のとてもいろいろと見識のあるクライアントさんだったらそういう依頼があるかもしれないけれど、そんな期待をされているような案件なんてそもそもないよっていう話ですよね。大阪でもまあそういうふうな話はやっぱあります。ただやっぱり潜在的なニーズはあるんじゃないかという、これは私の仮説です。潜在化、顕在化されてないだけで、潜在的には仮説検証ができる制作者求められてるんじゃないかという仮説がやっぱあります。で、結局そんなクライアントっていうのはどこにいるんですかと、どうやってチャンネルを持つことができるんですか。まあそうなんですけど、クライアントとか組織を巻き込んでこその仮説検証というふうに申し上げましたけど、仮説検証っていうのはこのように一人でもまずは始めてみることはできるわけです。で、その試行錯誤をぜひ私が、まあ、まさに試行錯誤をアウトプットしてるんですけど、私がやってるように皆さんももしこれに取り組んでみたら、ぜひともアウトプットしていってほしいわけです。そういうアウトプットをやって初めて同じ世界観を持って依頼をしてくれるクライアントさんが見つかるかもしれないというふうに思います。ということでですね、最後に、まあ、言われた通りに作る制作者さんたくさんいるんですけれど、私はできればそういう仮説っていうものを掴んで、とても仕事がやりやすくなったし、できればクライアントと一緒にビジネスを考えてですね、その仮説の道しるべを一緒に開くような制作者になりたい。もう一つステップアップして、できれば継続的に仮説をコントロールしていけるような制作者になりたいなというふうに思っています。こうした挑戦は多分地方でもできるし、案件の規模というのは実はあんまり関係ないんじゃないかなと思うんですね。なのでたまにそのお客さんに最初のヒアリングで怪訝な顔もされるんですけど、私はヒアリングの時にまずそのホームページを作る話なんですけれども、まずはあなたの商売のお商売のお話を聞かせてくださいっていうふうに、やっぱりそういうふうに聞いてますし、これからも聞いていきます。もしもこれまでの私のお話の中でちょっといいなと、これやってみようかなと思うことがあったならば、ぜひあなたもあなたのクライアントのお商売に興味をしっかりと持ってもらって、こういうようなお話を伺う機会を、深く聞けるような機会を持ってもらえれば嬉しいなというふうに思います。はい、ちょっと遅くなってしまいましたが、こちらで私のお話は以上です。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ということで、まあ、最後の出てましたけれども、そうするとあれですかね、これは大きい案件だからできることというよりは、逆に小さい案件で直にやり取りしているような時に効果的な感じなんでしょうか。
うん、逆にそう思いますね。そういうまず事業仮説の話をしましょうっていうふうに私が切り出した時に、どちらかというと大きいクライアントさん、組織の、まあ、大きい組織よりもやっぱり小さい組織の方がいい反応を示してくれることが多いんですよ。というのは、おそらくその町の商店主さんとかは多分そういうクリエイターさんがやってきて、どんなセンスのある提案をしてくれるんやろう、どんな思いもしないようなことを言われるんやろうっていうので、まあ、やっぱドキドキしてはると思うんですよね。でも、いやそうじゃなくて、いや違うんですと、まあ、普通にお商売の話からまず聞かせていただきたいっていう、そういうスタンスを示すっていうことは、特にやっぱり小さい案件といったらあれですけれど、小さい規模の話ほどやっぱりほっとしてもらいやすいんじゃないかなと私は思います。
はい、ということで、じゃあ深田さん、
はい、
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。